この指とまれ。
人生はドラマ。あなたが主人公です。今月もこの指ドラマ館にようこそ。
小川雅弘作、オーディオドラマ、旧約聖書人物シリーズ、神を見た人々、第5回、従順に生きた男、イサク。旧約聖書人物伝の新シリーズ、神を見た人々、今日の第5回は、従順に生きた男、イサクです。イサクは族長アブラハムと妻サラの間に生まれた嫡男、正当な跡継ぎです。イサクはアブラハムが100歳、サラが90歳の時に与えられた子供で、神様からお前たちは喜びのあまり笑うだろうと予言され、その予言通り二人はその子にイサク、笑う者という名をつけました。英語ではアイザックで、あの万有引力の発見者アイザック・ニュートンの名はこれにちなんでいます。偉大な信仰の父アブラハムの後を受けて、彼はどのような生涯をたどったのでしょうか。では小川雅弘作、旧約聖書人物シリーズ、神を見た人々、第5回、従順に生きた男イサク、どうぞお聞きください。第一章、イサクの目標。
私の名はイサク。もう180歳になる。175歳で死んだ父アブラハムの年をさらに5つも超えてしまった。間もなく父の待つ天に迎えられようとしている今、私は静かに自分の越し方を振り返ってみた。私の一生は一言で言えば従順な生涯だった。私の生涯で忘れられない出来事は、私が少年だった時、父アブラハムが年老いてやっと生まれた私を神のご命令通り焼き尽くす生贄として捧げようとした時のことだ。もう遠い昔のことなのに、あの時の私が何を考えていたのか、私はまるで昨日のことのように思い出すことができる。
お父さん、焚き火もあるし火打ち石もあるけれど、生贄にする子羊はどこ？
我が子イサク、大丈夫だ。神様がちゃんと用意してくださるよ。
私はそれを聞くと、もう何も言わず、父のなすがままに任せて焚き火の上に横たわった。それから何が起こるのか、もちろん私には分からなかったが、心の中で、お父さんがすることは絶対間違いがないと信じきっていたのだ。それからの私は、いわば死から生き返った人間のようだった。そして私は今日に至るまで、偉大な父の生涯に習うことを最高の目標にしてきたのだ。
第2章、イサクの結婚。
こうして私は忠実に父に仕え、腹違いの兄イシュマイルと共に、私の家族や家畜を守るために一生懸命に働いた。気がついたら私はもう40歳になっていた。ここで私の親族の話をちょっと としておこう。その中にやがて私の最も親しい身内となる女性がいるからだ。父アブラハムの兄、すなわち私の叔父ナホルには、その妻ミルカ、すなわち私の叔母との間に8人の子供がいた。その一人がベトエルで、彼は私のいとこになる。そしてこのベトエルの娘がリベカという女性だった。神様は私どもには計り知れない大きなご計画の中で、この裏若いリベカをもうすでに晩婚に近い私の妻として備えておられたのだ。
アブラハムは神の祝福を豊かに受けて何不自由なく暮らしていましたが、もうかなりの高齢になっていました。そんなある日、アブラハムは家を管理させていた最年長の召使エリエゼルに言いました。
エリエゼル、天と地を治める神、主にかけて誓ってくれ。私の息子をカナン人の娘と結婚させてはならない。私のふるさとに住む親類のところへ行き、嫁を見つけてきてはくれまいか。
そうおっしゃいましても、何分あまりにも遠いところでございます。ここまで嫁に来ようという娘さんがいるかどうか、もし見つからなかったらどういたしますか。イサク様をあちらへお連れして、ご親類の方たちと一緒に住むようにいたしましょうか。
いや、ダメだ。どんなことがあってもそれだけはできない。天の神様から私はご命令を受けたのだ。あの土地と親族から離れるようにと。それに、私と私の子孫にこの土地を与えるというお約束もある。そう言われる以上、神様が天使を使わしてどうすればよいか教えてくださるはずだ。息子の嫁はきっと見つかる。だがどうしてもうまくいかない場合は、仕方がない。その時は一人で帰ってきなさい。ただどんなことがあっても息子をあそこへ連れて行くことだけはならない。
わかりました、旦那様。誓ってご指示通りにいたします。
早速旅行の準備にかからなければなりません。まずラクダを10頭選びました。また贈り物として最上のものをいくつか寄り分けました。それを全部ラクダに積み終えると、一行はイサクの叔父ナホルの住むアラム・ナハライム地方、現在のイラクの一地域へ向かったのです。いよいよ目的地に着くという時、召使エリエゼルは町外れの泉のそばにラクダを座らせました。ちょうど夕方で、女たちが水汲みに来る時刻でした。
私の主人アブラハムの神様、どうぞご主人様に恵みをお与えください。また私がこの旅の目的を果たせますようお助けください。今私はこの泉の傍らで娘たちが水を汲みに来るのを待っています。そこでこうしていただけないでしょうか。娘たちに水をくださいと頼むつもりですが、その時もしどうぞラクダにも飲ませましょうと言ってくれたら、その娘さんこそイサク様の妻となるべき娘だということにしてください。そうすれば主人アブラハムへの神様のお恵みを知ることができます。
このように祈っていると、リベカが水瓶を肩に乗せ泉にやってきました。そして水がめに水をいっぱい入れました。
すみませんが、水を飲ませてください。
どうぞどうぞ。
リベカはすぐに水がめを下ろし、彼が飲み終わるのを見計らって こう言いました。
そうそう、ラクダにもたっぷり飲ませてあげましょう。
その言葉を聞くとエリエゼルはハッとしました。そして高鳴る胸を抑えながら、果たして彼女は自分が探していた娘なのかどうか見極めようと、無言のままじっと彼女の海外しい仕事ぶりを見守っていました。彼女は水を桶に開けると、また小走りで汲みに行き、すべてのラクダに飲ませました。エリエゼルはラクダが水を飲み終わる頃合いに、金の花輪と金の腕輪を2つ彼女に渡して尋ねました。
つかぬことを伺いますが、お父様のお名前は何とおっしゃるのですか？それにできれば今夜お宅に泊めていただくわけには参りませんでしょうか？
父はベトエルです。ナホルとミルカの息子ですよ。もちろんご遠慮はいりません。どうぞお泊まりください。ラクダのための藁や餌も十分ありますし、お客様用のお部屋もございます。
主人アブラハムの神様、ありがとうございます。なんというお恵みでしょう。主人への約束をこんなにも素晴らしい方法で叶えてくださるとは、主人の親族にこんなに早く会えるとは思ってもみませんでした。何もかもあなたのお引き合わせです。本当にありがとうございます。
一方娘は家へ駆け戻り、家族に客のことを話しました。話を聞いたリベカの兄ラバンは、花輪と腕輪を見ると大急ぎで泉に駆けつけました。老人はまだそこにいて、ラクダのそばに立っていました。
ここにおいででしたか。お話は伺いました。これも主の特別の祝福に違いありません。さあさあ、こんな町外れに立っていないで、どうぞ家へおいでください。部屋はお越しを待つばかりになっていますし、ラクダを休ませる場所もあります。
勧めに従い、老召使いエリエゼルはラバンについていきました。ラバンはラクダに藁と餌を与え、友の者たちにも足を洗う水を出しました。やがて夕食の時間になりました。いよいよ話を切り出す時です。
お食事をいただく前に、ぜひともお聞き願いたいことがあります。どういうわけで私がここに参ったか、その用向きをお話ししなければなりません。
構いませんとも、そのご用向きを伺いましょう。
そこでエリエゼルは、主人アブラハムの頼みから始めてリベカに出会うまでのいきさつを事細かに説明しました。
と、こういうわけなのです。いかがなものでしょう。率直にお気持ちをお聞かせいただけないでしょうか。私の主人の願いをお聞き届けくださるなら願ってもないことです。いずれにしましても、ご返事をいただければ私は進む方向を決めることができます。
神様があなたを送ってこられたのは明らかですから、私たちが何を言えましょう。
とすれば、お断りするわけにも参りません。どうぞ娘リベカを連れて行ってください。神様のお示しになった通り、ご主人の息子さんの妻となさってください。
答えを聞くと、エリエゼルはひざまずいて主を礼拝しました。それから純金や純銀の台にはめ込んだ宝石や美しい衣装を取り出してリベカに与え、母親と兄にもたくさんの高価な贈り物をしたのです。ようやく一段落ついたところで夕食をとり、その晩エリエゼルは友の者たちと一緒に泊まりました。そして次の朝早く、
どうもお世話になりました。そうゆっくりもできませんので、 主人のところへ帰らせていただきたいのですが。
それはまた急なお話で、せめて10日ばかりはよろしいではありませんか。リベカもいろいろ準備があることですし、これから先もう会えないかもしれません。ゆっくり名残を惜しんでからにしていただくわけにはいきませんか。
お言葉を返すようですが、やはり帰らせてください。主のおかげで用向きも無事に果たせたことですし、一刻も早く帰って主人に報告したいのです。
そうまでおっしゃるのですか。ではこうしたらいかがでしょう。娘を呼んで本人の気持ちを直接聞きましょう。
リベカの兄ラバンと母は彼女を呼んで尋ねました。
どうだ、今すぐこの方と一緒に行くかね。
はい、参ります。
本人が承知した以上断る理由もありません。リベカが小さい時からの乳母をつけて送り出すことにしました。別れる時、彼らはリベカを祝福しました。
妹よ、数えきれないほど多くの国民の母となるように。
お前の子孫がすべての敵に打ち勝つように。
こうしてリベカと使用人の少女たちはラクダに乗り、エリエーゼルと一緒に出発しました。
この頃、私はネゲブの地で夕暮れの野を散歩しながら物思いにふけっていた。ふと目を上げると、向こうからラクダの一行が来るのが見えた。リベカも私に気づき、すぐにラクダから降りた。彼女は何やらエリエゼルに尋ねていたが、大体の想像はついた。
あそこにいらっしゃる方はどなたですの？私たちを迎えにいらしたのかしら。
おお、あれが若旦那様でございますよ。
おそらくそう言われたのだろう。彼女は慌ててベールをかぶった。エリエゼルは転げんばかりに急いで私のもとに駆けつけると、これまでの一部始終を話した。私は黙って彼女の肩をそっと抱き寄せると、亡き母サラが使っていたテントに連れて行った。こうして私たちは結婚したのだ。この結婚はこの時代の習わしに従って、私ではなく父アブラハムが決めたものだ。私には何の依存もためらいもなかった。父の意志に従うことが最善の道だと心から信じていたからで、それが正しかったことはそれからの私の家庭が証明してくれた。私は妻を心から愛し、母親を亡くした悲しみも妻を得たことで慰められた。そして父やその後生まれた後継ぎのヤコブとは違って、私は生涯リベカだけを妻とした。この時代の習わしとしてはこれは異例のことだ。だがそれをもって己を誇るつもりはさらさらない。一方で私は父とも信仰の師とも仰いだアブラハムと同じような過ちを犯したからだ。
第三章、イサクの失敗。
その頃、国中がひどい飢饉に見舞われた。父の時代にあったのと同じような大飢饉だ。それで私はイスラエルの西、地中海沿いのペリシテ人の王アビメレクが住むゲラルの町に移った。その時、神が私に現れた。
エジプトへ行ってはいけない。 この国にとどまりなさい。私がついているから心配はいらない。あなたを祝福しよう。あなたの父アブラハムに約束した通り、この地をあなたとその子孫に与えよう。あなたの子孫を空の星のように増やし、この地をすべて与える。彼らは世界中の国々の祝福のもととなる。アブラハムが私の命令と掟に従ったからだ。
私は迷った。妻リベカのことをゲラルの町の男たちに何と説明したらいいだろう。もし妻だといえば、誰かが彼女に目をつけ手に入れたいと思った時、自分は殺されるかもしれない。それほど妻は美しいのだから。仕方がない、彼女は妹だということにしよう。私の脳裏を一瞬父から聞いた二度の過ちの記憶がよぎった。はあ、なんということだ。父を信仰の師と仰ぎ、その生涯に従うことを心に誓ったのに、その父の過ちにまで従ってしまうとは。しかしそれからしばらくして、ペリシテ人の王アビメレクはたまたま私が妻を愛撫しているのを窓越しに見てしまった。
あの女はお前の妻ではないか。なぜ妹だなどと嘘をついたのだ。
命が惜しかったのです。誰かが私を殺して妻を奪おうとするのではないかと心配だったものですから。
まったく、よくもあんな嘘がつけたものだ。もし誰かがあなたの妻と寝たらどうするつもりだったのか。そうなったら裁かれるのは我々の方なのだ。
兵よ、触れを出せ。イサクとその妻とに危害を加える者は死刑に処すとな。
こんな私なのに、神の憐れみと祝福は変わらなかった。その年、私の畑は大豊作だった。まいた種の100倍も収穫があったのだ。それからは私は裕福になる一方で、たちまち資産家になった。羊やヤギのおびただしい群れ、莫大な数の牛、そして大勢の召使い、全部私のものだった。ペリシテ人は面白くなかった。それで嫌がらせに、父アブラハムの使用人たちが掘った私の井戸を片っ端からすべて埋めてしまったのだ。それを知ってか知らずか、アビメレク王はぶしつけにも私にこう頼んできた。
この国から立ち去ってほしい。どこかよその土地に行ってくれないか。あなたは非常に裕福で、今ではもう我々など歯が立たないほどの力を持っている。
私は内心、なんと虫のいいことをと思ったが、何も言わず黙って町を出てゲラルの谷間に住み着いた。そして父の死後、ペリシテ人が埋めてしまったあの井戸をもう一度掘り返したのだ。井戸の名前も父親が以前つけたのと同じベールシェバにした。
第4章、終章。
そろそろ私の話を終わりにしよう。私がベールシェバの様子を見に行った時のことだ。その夜、神が現れて言った。
私はあなたの父アブラハムの神である。恐れてはいけない。私はあなたと共にいて、あなたを祝福する。子孫を増やし、大きな国にしよう。私に聞き従ったアブラハムに約束した通りに。
神様は父アブラハムへの約束を私に二度までも確証してくださった。私は直ちに祭壇を築き主を礼拝した。そしてその夜私は祭壇の前で天を仰いだ。降るような満天の星を見ながら私は神様の変わらぬ愛を覚えて心から感謝した。思えば100年を超えるこの長い年月、この地に住む民とは多くのいざこざがあった。見知らぬ土地で生きていくには本当に忍耐がいった。せっかく掘った井戸を片っ端から埋められた時も、正当に屋台を払って買い入れた土地の所有権に言いがかりをつけられた時も、私は一切争うことを避けてそれを譲った。それが父アブラハムに与えられた神の恵みを守り、これからの子孫に伝える私の大切な役目だと思ったからだ。武力では決して人は平和に暮らすことはできない。争わず人々の益になるようにその多数の声に従順に従っていく。それが私にとっては父アブラハムのように神に従うことだったのだ。この生き方は必ずや私の子孫に大きな祝福をもたらすだろうと私は心から信じている。
こうしてアブラハムの子イサクは180歳の天寿を全うしました。彼を愛した神様は彼の生き方を通して今も従順な信仰こそあらゆる祝福の鍵であることを語っています。